コリントの信徒への手紙の第1、2章の1節から16節を読みましたが、今日は10節から16節の箇所を通して恵みに預かりたいと願っております。特に最後の御言葉、2章の16節の御言葉をよく心に留めたいと願っております。誰が主の思いを知り主を教えるというのか。しかし私たちはキリストの思いを抱いています。このコリントの教会は、このパウロの手紙の内容を見るとですね、とてもいろいろな恵みに預かっていた教会であったことがわかります。初心者の集まりではないんですね。キリストを信じていろいろなことも知り、いろいろなことも行い、信仰生活を重ねた教会のように見えます。一章の4節5節のところを見ますと、私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについていつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識において全ての点で豊かにされています。それなのに、後の方を見ますと、キリストの関係では幼子のようになっている。そして教えるべきことはあるんだけれども、幼子のようになっているから、キリストとの関係はとても弱々しいもの、また幼くてですね、足らないものとなっているから、教えるべきことを教えることができないと言ってるわけですね。まあ、これはどういうことなのかですね。知識もある、経験もあるのに、このように教えるべきことを教えることもできないし、それを自分のものとすることもできない、そういうありさまになっていると。これがどういうありさまなのか、改めて今日の箇所を見るとはっきりしてまいります。パウロがもう一度ですね、本当にキリストを知るとはどういうことなのかを思い起こさせようとしているのであります。私たちは確かにキリストの思いを持ってるんだけども、このキリストの思いを持っているというのは、聖書においてキリストを知るものとされているということです。本当に知っているということです。コリントの信徒たちも知ってるわけです。この聖書においてキリストをよく知ってるわけです。言葉を変えて言えばですね、イエス様が弟子たちにこう声をかけた時のありさまに似ています。ヨハネによる福音書の15章の15節を見るとですね、弟子たちに対してイエス様が、あなた方をこれからはもうしもべとは呼ばない、友と呼ぶとこうおっしゃった箇所があります。私はあなた方をもはやしもべとは呼ばない。15章の15節です。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。だからイエス様はですね、すべて実は弟子たちにこうちゃんと知らせてるわけです。イエス様と弟子たちは一緒に行動していく中で、イエス様はその時々に応じてですね、ご自分に従う者たちに特別に、他の人たちにはそれを解き明かさないんだけれども、弟子たちにはこうだよ、ああだよと、この聖書の中で知らされているようにですね、こう知らせているわけです。そういう知識がたくさん弟子たちの中にあるわけです。だけども、それはあるんだけれども、弟子たちはそれを自分なりに、本当にこれはどういうことなんだろうと求めてですね、悟ることもなければ、また思い起こすこともできずにですね、 イエス様が十字架にかかられた時にも戸惑い、そしてまたイエス様が復活した時にも、その復活が何なのか、何が起きているのか、彼らは分からなかったんですね。実際イエス様が復活すると何度も言っていたんだけれども、復活したというその知らせを聞いて、戯言のようにしか思えなかったわけです。だから、知っているということと、それが本当にその人の中で確かなものとなっている。キリストと自分との関係を築いていく上で確かなものとなっているということは別のことだということです。イエス様はもう知らなかった時点で、父から聞いたことを全て知らせた時点で友なんだとこう呼んでくださってるわけです。何から何まであなた方がよく分かったから友と言ってるわけじゃなくて、もう知らせたから、私が知らせるべきことはもうしっかり知らせたから友と呼んでいるわけです。だけどもそれでキリストとの関係が確かなものとなっているか、神様との関係が確かなものとなっているかは、これは別の問題なわけです。そのようにイエス様からいろいろなことを知らされてもですね、イエス様が自分たちがこうびっくりするようなことを語り出すと、イエス様はそのことはとんでもありません、特に中心的な十字架ですね、とんでもありません、そんなことがあってはなりませんとこう言い出してみたり、あるいは先ほどのように復活のことを聞いても戯言と思ってみたりですね、知らされているんだけれども、それが彼らの中ではっきりとしたイエス様のことを知ることに結びつかないわけです。キリストを知ることに結びつかないわけです。こういうことはこうあるわけです。実際、もしイエス様のお言葉がですね、私たちの中でしっかりと生き始めたならば、私たちはいろいろなことをもう恐れなくなるかもしれないし、思い煩わなくなるかもしれないし、また私たちの歩みというものはいつでも一人ぼっちではなくて、あ、イエス様が一緒だということがいつでも自分にとって明らかになると思いますね。世の終わりまでいつも私はあなた方と共にいるんですから、このことがよーく私たちの中にしっかりと分かったならば、自分が一人でですね歩んでいるなどということは思わないでしょうし、また自分勝手なこともしないでしょうし、こういう姿だと思いますね。だから知っているということと、それが本当に私たちの中に生きてですね、その知っている言葉が生きて、あるいはその知識が生きて、キリストとの関係が確かなもの、本当に幼子のようではなくてですね、しっかりとした本当に関係になっていく、これは別のことだというわけです。それは実は霊によってだということです。聖霊によって。コリントの教会の信徒たちはそこで間違えてしまったわけです。いろいろなことを知ったもんですから、それで彼ら自身はですね、まあ、聖書の言葉を用いればうぬぼれてしまったわけですね。もう一度捨てたはずの誇りを立て上げ始めているわけです。高ぶる者は神に敵対し、へり下る者は神の恵みに預かるとあるようにですね。気がついてみたら、高ぶり始めているわけです。うぬぼれ始めているわけです。これは私たちにとって、ある意味で自然的な欲求ですね。自然的な欲求です。本当に自然な欲求です。イエス様を信じるということにおいてさえ気がついてみると、自分の誇りをもう一度立て上げようとしているわけです。そのようにして、知ってはいるけれども、わからないものになっているわけです。聞いてはいるけれども、本当のところ聞かないものになってしまっているということです。霊によって、霊によってなんだと。本当にあなた方がキリストを信じる者として、またキリストの者としてですね、しっ っかりと自分を確立することがあるとするならば、それは霊によってだけなんだということが実は今日の箇所で教えられているわけです。キリストを信じる者としての自分がここにしっかりと、ある意味で人から何と言われようが、人からどのように評価されようが、自分は自分だというものがここでしっかりとするとするならば、それは霊によってだけなんだと。違う仕方であなた方は人々の間でですね、私はパウロにつくとかアポロにつくとか、もう一度捨てたはずの自分の誇り、自分の誇りを立て上げて非常に不確かなものになろうとしていると、こう悟しているわけです。もう一度あなた方がキリストの思いを持っていくこと、聖書において本当に知識においても豊かなものとされて、イエス様がどのようなお方なのか、イエス様が何を語ったのか、イエス様が何をしたのか、たくさんのことをこのコリントの信徒たちは知っているわけです。ある意味でこのコリントの信徒たちよりも実は私たちは知っているわけです。福音書、当時はこのように4つの福音書もですね、作り上げられて手元に置いてですね、これはどうなんだ、ああなんだと、こういうふうに知るような、そういうことはとても難しかったわけです。でも私たちはこの福音書というものを知って手に持ってですね、イエス様はこう語った、こういうことした、ああいうことを なさった、そしてイエス様の死はこのようなものであった、イエス様は復活した、こういう知識ですね。だけどもこの知識があるんだけれども、これはあくまで霊によって、聖霊によってあなた方の中で本当にあなた方をキリストを信じる者として、あるいはキリストに捉えられたキリストの者として確立する、キリストとの関係を確かなものとする、霊によってだけそのことが生じるのだということであります。聖書の御言葉に即して見てまいりましょう。コリントの信徒の手紙の2章、ね、2章の10節にはこうあります。この世の支配者たちは誰一人この本当の知恵ですね、イエス・キリストを知る知恵、神様がイエス・キリストにおいて私たちに示してくださった真理、これを理解することはなかった。実説は、私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。こうやって、霊によってそのことを明らかに示してくださいました。自分の能力や、あるいは誰か偉い先生についたからこのことが分かったとかですね。こういうふうに誇る余地がないわけです。霊によってということは、神様が本当にその人々一人一人に働いてそのことを示してくださったから分かったんだ、そういうことです。これは誰一人誇らせないためであります。誰一人誇らせないため、自分はこのことが分かったんだと、こういうふうにして分かったんだと誰一人誇らせないためです。パウロが前の方で書いている通りです。一章の26からを見るとですね、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。だから霊によってそのことが示されましたから、誰も誇ることができないと言ってるわけです。パウロもですね、もし自分を誇ろうと思えば、かつての自分、それこそ霊によらないで神を知っていた自分を誇ろうと思えば誇れるわけです。自分はどれほど熱心に学んだか、 自分はどれほど熱心に修行をしたか。そうしてだから今日の私があるとするならば誇れるわけです。でも全く自分はそのようなものではない。むしろあなた方にこの福音を伝えに行った時でさえ恐れに取りつかれひどく不安だったと言ってるわけです。そしてそのようなものを通して神様は働いてあなた方に信じるようにさせてくださった。私の功績ではない、神の力によってあなた方は信じたんだと言ってるわけですね。誰も誇らせないためであります。霊によって、だから霊によって、そのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。霊だというわけです。パウロから聞くと、本当にいろいろなことがよくわかるな、こんなこと言ってはいけないわけです。パウロの学識が、この人々の信仰を立て上げることはありません。確かにパウロがファリサイ派の一員として積み重ねた知識、経験というものはキリストにおいて用いられて彼が福音を語るときにその随所随所にですね、確かに現れていると思います。だけどもそれが本当に人々に受け取られ役に立ってキリストとの関係を確かなものにするとするならば、それはことごとく霊のお働きだというわけです。聖霊の働き。なぜなら、パウロが自分で極めたと思っていた知識の多くを彼はですね、捨てたわけです。キリストを知ることのあまりの素晴らしさのゆえに、今では本当に自分にとって得だと思っていたもの、それらを知り合ったのようにみなしていると言っているわけですから。だから聖霊はパウロの中に働いてですね、しっかりと残すべきものを残し、そしてそれらが残されて何がはっきりしたかといえば、キリストがはっきりしたわけです。しかも十字架につけられたキリストが。それは聖霊のお働きです。決して高ぶっていたですね、自分こそ何者かであるかのように高ぶっていたパウロが悟り得なかったイエス・キリストの十字架の奥に、ミステリー。これは霊のみがその深いところを極め、そしてその霊のみが、聖霊のみが私たちに分からせてくださる。またこう続きます。11節。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。神からの霊を受けて初めて知るようになったのです。だけどもここで一つのことを思い起こさなければなりません。神からの霊を受けてですね、とてもインスタントに神様を知るようになど人はならないということです。神様の霊が与えられた、そうしたらインスタントにですね、本当にこう手っ取り早くですね、キリストのことがよく分かった、神様のことが本当に目から鱗が落ちるように分かった、こういうふうにはならないわけです。確かにパウロもですね、鮮やかに迫害しようと思っていた、こんなものはとんでもないものだと思っていたイエス・キリストに対して目から鱗が落ちるように目が開かれましたけれども、でもイエス様がどのようなお方であるのか、自分にとってどのようなお方であるのか、またイエス様が成し遂げてくださったことがどういうことであるのか、またこれから成し遂げることがどういうことであるのかは、多くの苦しみを通して学ばねばなりませんでした。この点です。求めなさいです。求めなければ霊による知恵というものは私たちのものにならないんです。神様は求めさせるわけです。求めて求めて、本当に求めて求めてですね、 それこそ求めたのと違うものが与えられたようにして試されながらもなお求めて、そして本当に神は共におられる。求めて求めて、本当に天と地の一切の権能を授かったイエス・キリストが共におられる。求めて求めて、本当に私の罪がどのようなものであろうが許して受け入れてくださる神がおられる。こういうことを初めて知るようになさるということです。求めもしないものにですね、そのような知恵を与えはしないということです。これはイエス様が教えてくださったことですね。豚に真珠を投げてはならない。反対に噛みついてくるだろう。こういうふうに価値もわからない状態にあるときにですね、イエス・キリストの十字架というものがどういう意味を持っているのか価値もわからないときに、それをこう、イエス様はこうだよと知識では、私の罪のために死んだ。だけどもその価値もわからないときに、ただそれを語ってですね、知識でだけ何かあるサークルの中でですね、誇るようには与えないということ。またそのようにしたところで何の価値もないということです。本当にその人にとってイエス・キリストが十字架で死んでくださったということがどれほど価値のあることか、求めて求めて聖霊が与えられてよくわかるようにしてくださるということです。求めなさい、そうすれば与えられるだろうであります。パンを求めたのに石を与えるものがいるだろうか、そのような父親がいるだろうか。魚を求めたのに蛇を与えるような、そのような父がいるだろうか。父なる神の愛がどのようなものであるかを信じて求めて求めて、そしてそのように求める者には神は良いものを、聖霊を与えてくださるだろう。そのようにしてよくわかるようにですね。パウロも繰り返しこう学んでいったわけです。学んでいったわけです。そしてイエス・キリストの十字架だと、これだと、これ以外何も知るまいと心に決めてコリントへ行ったと言ってるわけです。神の深みの中に本当にあるもの、これがイエス・キリストの十字架です。今私はあっさりとイエス・キリストの十字架と語っていますが、これが私にとって本当にこれだと、これは今発したところでしかわからないわけですね。わからないわけです。求めて求めて。そういう意味で、信仰から信仰へと成長させてくださる神であります。そのように、神から霊を受けて恵みとして与えられたものを知るようになった。そして私たちがこれについて語るのも人の知恵に教えられた言葉によるのではなく、霊に教えられた言葉によっています。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。そういう意味で、本当に求めて求めてですね、その中で、ある意味で、神様に対して飢え渇いた者にとって、本当に飢え渇いた者にとって、イエス・キリストというお方は確かに命のパンですね。飢え渇いた者にとってイエス・キリストは本当に尽きることのない渇きを癒す水ですね。そういうふうに分かっていくということです。霊的なことを、霊的なことによって、ものによって説明する。これはコリントの今ですね、私はパウロにつくとか、アポロにつくとか、こう言っている人たちに説明しても、そんなことは分かっていると言われてしまうような、そういう知識にしかならないということです。だから聖書を私たちが手にしているということは、 本当にキリストの思いを持っているということなんですね。そしてまたキリストイエスにおいてこの聖書を知り、またキリストイエスにおいて祈りながらここから様々なことを受け取っている私たちですから、キリストイエスの思いを持っています。だけどもその思いが本当に働いて私たちの中で力ともなり、また慰めともなり、そのようにこう生かされていくのは、これはまた別の事柄です。聖霊によってであります。まあそういうふうにしてキリストを信じる者たちの、キリストを信じる者としての自分ですね、これは確立されていくべきものです。私はパウロにつくとか、アポロにつくとか、こういうふうな仕方では死を信ずる者の自分は確立しません。本当に求めて求めて、パウロがそうであったようにですね、自分は一体何者なのかと、死に定められたこの体から誰が救ってくれるだろうか、まあ、こういうふうに神様の前で自分を知ったわけです。聖霊のお導きの中で知ったわけですね。聖霊のお導きの中で知ったわけです。パウロ自身がいろいろなことで悩んだり苦しんだりする中で、聖霊を求め、神様を求め、聖霊を与えられて、その中で知ったわけです。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるだろうか。でも同時に、そのようなパウロがですね、キリストイエスを道知るわけです。私のために十字架で死んでくださったお方。そのお方を知るわけです。だから、私はなんと惨めな人間なのでしょうと叫んだ者が、同時に、今やキリストイエスに結ばれている者は、罪に定められることはありません。キリストを仰ぎます。聖霊によってであります。そのようにして、キリストと共に歩む自分というものが、こう、確かなものにされていくわけですね。案外私たちはですね、自分の一番深いところにキリスト以外のものを無防備にですね、受け入れて、フラフラしてしまいます。人から裁かれたり、人から評価されたり、こういうものはもちろんあって叱るべきものだし、これは避けるべきものでもないし、それは私たちなりに受け止めて、それを励ましにしたり、あるいはそれによって反省したりですね。こういうことはあって叱るべきことですけれども、それを一番深いところまで受け入れてしまったら、自分が何者であるかわからなくなってしまいます。この人からこういうふうに評価されたら、自分はとても素晴らしいものであるかのように。あるいは人々からみんなから褒められたら、自分は素晴らしいものであるかのように。反対に、裁かれたらもう自分はダメなものであるかも。心の一番中心のところに、受け入れなくてもいいところに、それを受け入れてしまったら、自分が何者であるかが分からなくなってしまいます。ここで言っているのはですね、コリントの信徒たちは気づかないうちに、自分を不確かなものにしてしまっているということです。誇るべきではないものを誇って、自分を不確かなものにしてしまっているという姿です。しかし、そのようにあなた方はキリストに救われたわけではないだろうということです。キリストの思いを、あなた方が本当に信じたキリストはどのようなお方であって、そのキリストとはどのようなことを教え、また示し、成し遂げてくださったのか、それをもう一度思い起こすようにと言っている。そしてそのキリストを私たちがもう一度しっかりと知るならですね、神の前にも人の前にも減り下り、でも同時にですね、自分を失わない。こういう確かな姿を私たちは見ると思うんですね。神の前にも人の前にも減り下り、でも確かな自分がそこにいる。神様の前で誰が死に定められたこの体から救ってくれるでしょうかと叫んでいるパウロはですね、本当にどれほど り下らされているかわかりません。そのようなものに向かってですね、あなたは素晴らしいと言われても、それは心の中心のところまでそのような褒め言葉入ってきません。反対に、キリストイエスにおいて誰が罪に定められるだろうか。このようにキリストイエスにおいて、十字架のキリストにおいて立ち上がらせられた者にはですね、誰から裁かれても問題ではありません。心の中心までそのような人の評価入ってきません。こういう自分です。誰からも判断されず、でも高ぶるのではない。キリストイエスにおいて歩むから、神の前にも人の前にも低く、しかし同時に強く歩んでいきます。確かな自分がそこにあります。あなた方はキリストの思いを持っている。持っている。それをよく大切にするように。聖書において私たちは持っているわけです。改めてキリストとはどのようなお方であるのか、何を教えてくださったのか。キリストの思いをこそ自分の思いとしなければならないことですね。キリストとよく語り合って、キリストの霊を通して語り合ってですね、自分のものとしていく。私は戸の外に立って叩いているとおっしゃるわけですから、外にあるものを内に入れて、キリストの思いに生かされるように、本当に、歩みたいと願います。お祈りいたしましょう。主イエスキリストよ、あなたの霊を受けてこうして歩んでいるものでありますけれども、いかに不確かに恐れたり思い煩ったり気落ちしたり、あるいは反対に高ぶったり、思い上がって人を見下したり、また大言壮語をしたり、また自分の分を超えて歩み出そうとしたり、またおじけづいたり、本当に不確かな我らを憐れんでください。どうか、主との確かな交わりの中で静まり、そして日ごとに一歩一歩と歩んでいくことができるようさせてください。その日その日に十分なロークがあるように、その日その日に十分な主の慰めがあり、天と地の一切の権能を授けられたお方が、今日も共におられ、また明日も共におられることをますます知るものとさせてください。そしてどうか、あなたとの交わりの中で、いろいろなことをよく判断して、受け入れるべきことは受け入れ、受け入れる必要のないものは拒む、歩んでいくことができるようにさせてください。十字架の主よ、そして三日目に復活して、今もなお我らと共にありたもう主イエスキリストよ、我らを導いて、父なる神の懐に、どうぞ生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌185番をもって詩を賛美いたしましょう。